クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティ務めますエッグフォード株式会社代表の徳康俊です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第13回です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回はですね、新しいことをやりたいけど、基盤固めにも時間がかかるというお話を展開いただきました。
はい、
個人的にはもう学びにあふれてまして、
最近多くないですか、学びにあふれてるって。
そうですね、
本当かなと思って
です。いやいやいや、これ本当にそうですよ。
はい、
本当にそうで、まあ、これ収録の場を借りて、割と私の悩みを徳橋さんに聞いていただいてるっていうような回が結構多いですよね。
じゃあいいんじゃないですかね、というか、はい、まあそういう方がリアリティがあってね、いいですよ ね、 すね、お互い興味のない話をするより
も。確かに確かに、わざわざ収録ですって話をするよりも
そうです
よ、ね、こっちの方がリアリティがありますね。
はい、
でもやっぱ前回個人的に刺さったのが、新しいことをするっていうのは、それは新規事業だけではなくて、その既存のサービスの磨き込みとか、さらにそれを品質を良くするっていうのも新しいことに入るんだってお話があって、確かにそうだなと思ったんですよね。どうしてもその新規事業の方が派手だから目が行きがちなんですけど、いやそうではなくて、さらにこうベターにしていくっていうのもなんか立派な仕事だなと思いましたね。
そうですね、まあ、品質を高めるもそうだし、はい、あるいは同じ品質をより効率的に提供するとか、
はいはいはい、
それこそさっき出てたというか前回出た、人が増えても同じに近づけるというのも大きな進化だったりもしますし、
そうですね、
自分一人でやる方がやっぱ楽なんですよ。
はい、
でも逆にそれだとレバレッジというかスケールしないという、こういう構造を変えていく、まあ、どれも新しいチャレンジですよね。
そうですね、はい、で今回ですね、第13回のテーマなんですけど、
はいはいはい、
若手マネジメントの難しさというテーマでいきたいと思います。
なんかまた結構会社みたいな話になりまし
たね。そうですね。まあひょっとしたらここも社長の孤独が現れている部分かもしれないんですけど、
なるほど、
まあ、どうなんですかね、一般的に言っておそらく経営者の方の方が若手の方よりも、まあ、年上という場合がほとんどですよね。
まあそうですね、まあ、最近若い会社ベンチャーも多いんで、
はい、
同世代で起業するケースもありますけど、
ええ、
基本的には経営者をやればやるほど若手との距離は開いていくっていう、まあ、当たり前のこと言ってるんですけど、
まあそうですよね、
ありますよね。
まあ、その経営者自身も、まあ、年齢を重ねていくわけなんで、
そうですね、
でもそうすると若い方は日々というか年々入ってくるんで、差は広がっていきますよね。
まあ、経営者は結構若いつもりでやってるんですけどね、
はい、
でもやっぱり新卒の方とかね、20代前半とかで、
はい、
まあ、若いと思ってた経営者も30代になり40代になり、
はい、
まあ、気持ちは若い60代の社長とか70代の社長もいますけど、まあ、だんだんやっぱジェネレーションギャップは多くなりますけど、まあ、別にこれは社長だけじゃなくてどのリスナーさんも同じちゃうかと思いますけど。
そうですね、
はい、
確かに確かに。それでいうとどうなんですか、その例えば徳也さんが観測されている範囲とか、あとご自身が経験したことで、ちょっと若手マネジメント難しいなって思われることってあったりします？
若手のマネジメントはそうですね、エッグファード自体もそうですが、いろんな企業さんからの相談としてはやっぱすごい、はい、まあ、ここ数年では特に増える一方だと思いますよね。
はいはいはい、
っていうのも、まあ、ちょっと注意しないといけないのは、いわゆる最近の若者はってくくること自体は結構危険だと思ってて、はい、
そうですね、
最近の若者も人によるやろっていう感じだと思うんですけど、はい、まあ、ジェネレーションギャップは当然いつの世代もあるんですけど、まあ、従来型のいわゆるマネジメントというか、自分が経験してきたようなことだけ押し付けてもなかなか育たないとかやめちゃうっていうのは傾向としてはすごい多いと思いますよね。
なるほど。例えばその相談内容でいうとどんなことが起きてるんですか？
いろいろあるんですが、会社にもよるんですけど、まあ、単純にやっぱ離職しちゃうっていう、
はい、
新卒とか若手で入って、まあ、今終身雇用の時代で全くないっていうのはもちろんありますけど、
ね、はい、
まあ、2、3年とかで、まあ、全体で見ても3割とか4割とか離職しちゃうとか、
うんうんうん、
特に今会社としても若手の採用も簡単じゃない中で一生懸命取って育てようとしてるけども全然定着しない、これはやっぱすごい多いですよね。あとはいろんなシーンありますけど、ノミニケーションとかも全然やっぱ今しないケースも多いので、うんうん、関係性が希薄で、
はい、
やっぱり何考えてるかやっぱちょっとよくわからないとか、チャレンジングな機会提供するとポキッと折れちゃうとか、
はい、
まあ、逆にこの仕事何の意味があるんですかみたいな話で、
はいはい、
結構オラオラ系の上司の方だといいからやれよみたいな話で、お互いすごいフラストレーションたまるとか、まあ、あの社長というか経営者に関係なく、むしろミドルマネージャーさんのが多い悩みじゃないですかね、
はい、あ、そういうことですね。なんかちょっといくつか伺いたいんですけど、はい、まずノミニュケーションに関して言うと
、はい、いきなりそこですか。
いや、まあ最初におっしゃっていただいたんでちょっと聞きたいなと思ったんですけど、はいはい、確かにどうなんでしょうね、まあ、私30代半ばなんですけど、
うん、
ノミニュケーションめちゃめちゃ多かったんですよね。
なるほど。
自分が20代の頃を思い返すと、うん、まあ、あの怒られるじゃないですか、オフィスで、
うんうん、
オフィスで怒られてでシュンとするじゃないですか、う
ん、はい、
でそうすると、うん、今日ちょっと飲みに行くかみたいな話になって、うんうんうん、でいやちょっとこの辺がうまくいかなくてとか言うと、
うん、
いやこれはなみたいな、うん、あるじゃないですか、そういうのって。
ありました、ね、ま
あ、あったじゃないですか。
ありましたね、はい、
NG 今それは
NG というか、まあ、あの私も結構ありましたし、
はい、
私自体飲みに行くのは結構好きなんですけど、
はい、
これは結構そうやって育つと、まあ、とりあえず飲みに行って話せば、
はい、
心開いて話してくれるかなっていう、まあ、上の世代というかミドル世代も多いんですけど、
はい、
そもそもやっぱ前提が違いますよね、っていうのは例えばコロナもあったじゃないですか。
そうですね、はい、
そうするとそもそも最近入る新卒の方とかだと大学時代もほとんど飲み会してないみたいな方がやっぱり、はい、
そっか、
すごい多いんですよね、かつなんか遅くまで働いて飲むぞみたいな、はい、そういう時代でもなくなってきたので、
うんうんうん、
この飲み会に行くのは仕事ですかみたいな、残業つけていいんですかみたいな、はいはいはい、残業つけてまで飲みに行くとどうかなみたいな話になったりとか、
それ噂で聞くんですけど、やっぱり起きてるんですね、それって。
実際仕事ですかっていうか、行きたくないですっていうケースは結構、よく聞きますね。
はいはいはい、
我々って言うとあれですけど、行って今30代とか40代の方とかだとすると、
はい、
上司の人に誘われたら内心ちょっと面倒くさいなと思っても、
はい、
嫌ですとまではなかなか言えなかった方も多いと思うんですけど
そうです、ね、はい、
まあ、むしろ普通にそうなってきてますよね。でちょっと脱線していいですか。
はい、お願いします。
で結構その年次が少し40代とか30代の方とかで、特に体育会育ちとかだと、はい、
うんうん、
飲み会のマナーとか多少日本人は気にするじゃないですか、は
い、いやありますよねそういうのって。
まあさすがにあんまり細かいことはいいとしても、
はい、
まあ、座る位置とか、はい、多少料理頼むとか、でたまに飲み会に行くとそういうお小言を指摘したりするわけですよ、
はい、あとあれですよね、目上の人のグラスが空いてるかとかですよね。そ
うそうそう、あとなんかビールのラベルは上じゃなきゃダメとか、
あ、ありました、ありました。
それはちょっとどっかあるんですけど、
はい、
で若手の方からすると、なんか楽しくない飲み会に誘われていったらなんかそういうお小言を言われて、
は
い、
うん、
それできてなんか意味あるんですかみたいな話になって行きたくないなとかっていう、はい、ちょっと余談になってますけど
そうですね、
ありますよね、
な
んのこっちゃ話になってますけど
でもこれちょっとまた雑談を重ねると、
うんうん、
まあ、これどうなんですよね、なんならこの意見についての話をぜひ20代の方に聞いてみたいんですけど、私なんか世の中が全体的にそっちに行ってる時に、うん、逆にそれができると結構得なんじゃないかなって思うんですよね。
いや、それはそうだと思いますよ、
はい、
やっぱりこれは経営者とかもそうで、ちょっと社長の孤独に若干戻りますけど、
はい、
経営者とか社長ってやっぱいかに目上の社長とか経営者とかに可愛がられるかってめちゃくちゃ大事なんですよね、
はい、はいはいはい、
まあ、業界の中でかなり重鎮というか偉い方とか、そういう方々の寵愛というか、こう気に入られるといろんな方を紹介していただいたりとか、
ね、
いい機会を何か教えていただけたりもあるので、
は
い、正論だけじゃない、そういう、まあ、寝技っていうとちょっと言葉悪いですけど、
はい、
そういうこともすごく大事ですよね。やっぱそういう社長は、まあ、事業も組織も結構、まあ、いろんなリソースを引っ張ってこれるので、
はい、
結果としてうまくいきやすい、まあ、そういう意味では若手の方もうまく上長の方に、まあ、気に入られるというかコミュニケーション機会を作れるのはある意味武器にはなると思うんですけどね、
うん、
ま、その正論だからといってそうしましょうってことではないんですけどね。
まあ、そうですね、まあ、そこはだから個人が判断するっていうところなんでしょうね、
うん、かなとは思いますけど、
うんうん、
まあ、やっぱり飲みに行きさえすればっていう感じではないかなと思ってます、
はいはい、
ちょっと笑い話なんですけど、
はい、
それこそ社長とか経営者が若手とコミュニケーションを取ろうと思って飲み会誘っても、いやちょっと 予定あるんで行きませんみたいな話で、はいはいはい、結構衝撃を受けてたりする悲しそうな社長も最近は別に社長も新人とめちゃくちゃ飲みたいというよりは、はい、気にかけて声かけたら拒否られたっていう、ええ、
でそうですよね、
かわいそうっすねって言って他の役員がなんか飲みに付き合ってくれたんだよねみたいな話も
結局じゃあシニア同士で飲んでみたいな、
そうなんですよ、
そうですよね、
みたいな話も結構あの増えてはいますよ、ね、
確かにな。でもう一個 の, その出てきた、うん、その仕事を振った時に何の意味があるんですかっていうふうに言われてしまうパターン、うん、これはどう捉えたらいいんですかね。
これはまあどう捉えるか、ある意味でまあいい傾向でもあるし、
はいはい、
まあ、会社経営とか組織をマネジメントする側からすると難しくなってるとも言えて、
はい、
まあ、ある意味で盲目的に言われたからやるということではないということですよね、
うんうんうん、
仕事だからやるとか上司の指示だからやるということではなくて、はい、やっぱり一つ一つの仕事とか機会意味を見出そうとするという傾向が強まっているとは思いますと、はい、あんまりあの世代をくくったりしすぎるのも私もやりたくはないんですけど、
はい、
まあ、客観的に見てるとやっぱり学校教育の影響とかもあって、いかにまあ効率的に成果を出すかとか、
はい、
あと働き方についても長い時間をやって学べっていうことがちょっと今難しいじゃないですか。
そうですね、はい、
そうするとやっぱ一つ一つの研修とかもだからそういう一個一個の仕事の目的を明確にしてやりましょうとかっていう研修が行われたりするわけですよ、
は
い
は
い、学校の勉強でもこの時間の中で限られた時間でどうやって成果点数を取るかっていうことに長けてきてるケースが多いので、
はい、
なのでやっぱり仕事の依頼をしても一つ一つの意味とか目的とかを明確にする、
はいはい、
まあ、そこだけ切り取ると悪いわけではないんですけど、上長とかからするといちいち全部それ聞いてくるのかよみたいなちょっとこうイライラしてるケースも散見はされますよ、
結構じゃあ徳谷さんのところにもそういうお悩みご相談っていうのは来るわけなんですよね、
そうですね、だからこれはどっちかというと中間層の方が結構ご苦労されてるケースもあって、
はい、
まあ、いろんなパターンあるんですけどね、やっぱりこれは僕のやりたい仕事じゃないですとか、
はい、
何のためになってるかわからないとか、どんな成長につながるのか、
うん、
まあ、とはいえ仕事は学校ではないし、
はい、
対価をもらってるわけだし給料をもらってるので、
そうですね、
成果を出すべきという前提はもちろんありますと、
うん、
ただやっぱり、うん、さっきもお伝えしたんですけど、ずっとこの会社にいる前提ではそもそもない方がやっぱ多いんですよね、はいはいはい、そうすると、まあ、上の方からするとちょっと行き急いでるというか、この限られた時間の中でいかに成長するかみたいなところにちょっと目が行き過ぎてる、
はい、
ただこれ逆に言うと本人がどうありたくて、そこに向けてこの機会がどういう成長につながるのかっていうことがちゃんと納得してもらえたらものすごく頑張れたりするので、
はいはいはい、
これいい悪いというよりやっぱそういうまあ個性というか傾向かなとは思いますけどね、
うん、じゃあやっぱりもうこれっていうのはある意味もう一つの流れになってるんで、
うん、
その仕事を振る側、まあ、マネージャーの側も、うん、この仕事っていうのが一体全体像の中で、
うん、
まあ、どういう位置になっていて、
うん、
でなぜあなたがやることが重要なのかっていうのを説明しなきゃいけないんですかね、うん、
まあ、そちらの方がベターだと思いますけど、
はい、
でもこれ野村さんあの我々も若手の時にいいからやれって言われて、
はい、
はい、やりますっていうよりはちょっと全体説明してもらった方が良かったは良かったじゃないですか、
まあ、まあそうですね、はい、
されないよりは、
はい、されないよりは、はい、
し、まあ、成長機会になったものも、まあ、意味合いを含めて期待も含めて、
はい、
機会提供あった方がより良かったとは思うので、
うんうんうん、
結局これはジェネレーションギャップ問題もあって、
はい、
なんか今時の若者はってなんかもう永遠に言ってると思うので、は
い、なんか古代ローマからそうそう古代エジプトから言ってるらしいですね、そ
う
そ
う
そ
う
確か
っていうのはやっぱりあるので、
はい、
人間価値観はやっぱりあるし経験の年数も長い中でギャップが目につくっていうのは当然あるんですけど、
うんうんうん、
まあ、それはやっぱ違う人なので個性とか考えた方は一定尊重して関わらないといけないとは思います。
そうですね、
特にその変化がとはいえこの5年とかでだいぶ早くなってるなとは思いますけどね、はいはいはい、
そうですね、だからなんか私が個人的に思うのは、うん、あのまあ、例えばミドルマネージャーがこうメンバーの人に、うん、特に若手メンバーにこう仕事をお願いするじゃないですか、
うん、
で多分ミドルマネージャーもさらに上からこう何かこう降ってきたというか、
うん、
こう上のオーダーに沿ってやってることだと思うんですけど、
うん、
その人自身がその意味が分かってないと、
そうですね、
下の人は絶対納得しないなっていうふうに思いますよね。
そうですね、なんか電書バトみたいな中間管理職の方の存在価値がどんどん薄まってるなと思っていて、
うんうんうんうん、
やっぱり長くいる前提で、まあ、40代になって課長になってとか、まあ、50代60代になってようやく役員が見えてきてみたいな時代ではなくて、
はい、
やっぱり若手の方だと 2,3 年単位でかなり考えている方も多いので、
はい、
まあ、上の方も、まあ、あの間に立っているというよりは会社のこととか組織のことを自分事として語れないと、
うんうんうん、
どうしても下からはなんか単にポジションが上のだけだと魅力としては映らないですよね。
そうですね、確かにな。
でもこれは経営者はまさにそうで、
はい、
社長だからとか経営者だからって言う人っていまいちじゃないですか。
いや、いまいちです。
俺は社長だから言うことを聞けみたいな、はい、そういう話じゃないと思ってますし、
そうですね、はい、
結局の会社が目指していることとか事業の意味とかをいかに、ま、うまく伝えられるかというか共感得られるかっていうのは上に行くほど大事な力なんですよね、はい、
うんうん、
それがある意味で中間層においても結構求められるようになってきてる時代かなとは客観的に思いますけど、
ね、確かに。1個質問してもいいですか、
はい、
まあ、ひょっとしたら徳谷さんのところにもこういうご相談もあるかなと思うんですけど、はい、結構私としては、うん、まあ、ある意味こうメンバーの人、じゃあ自分より年下のメンバーの人がいたとして、うん、あんまりこう上から行くの好きじゃないんですよ、
うんうんうん、
でどっちかっていうと、まあ、例えば仕事のコツであるとか、うん、あとまあまあひょっとしたらこういう課題だったらこういう風にするとうまくいくかもしれないよってことは伝えようと思うんですけど、うんうんうん、飲みに行くぞとはあんまり言わないんですね、うん、まあ、つまり自分が やられたことをあんまこう再生産したいとは思ってないんですよ、うん、
珍しいですね。
珍しいですかね。
どっちかというと、はい、あの三つ子の魂100までじゃないですけど、
はいはい、
自分がされてきたことを結構しようとしちゃう人のがどっちかというと多いので、
そっちの方が多数派ですかね。
うん、のでどちらかといえば珍しいと思います。珍しいです
かね。まあ、個人的には、はい、まあ、その何でしょうかね、割とこう大人と大人としてこう付き合った方がいいなっていうふうに思ってるタイプなんですけど、うんうん、
はい、
ただなんかこう悩んでるなとか、うんうん、ちょっとこう元気がないなっていうタイミングってあるじゃないですか、うん、でその時にこうアプローチをしようかどうしようかって迷うんですよ、
うんうんうん、
まあ大人と大人の関係だったら、うん、まあ、悩んでてもあの解決してよ、第一には自分で解決してほしいし、うん、まあ、困ったことがあったら向こうからこう言ってくれよっていうふうに思うんですけど、うんうん、でもまあとはいえ経験が浅いとこう一人でにこう沈んじゃう人もやっぱいるわけじゃないですか、うん、はい、そういう時にこうアプローチしようかどうかって結構迷ったりするんですけど、
うん、
いかがですかそのあたりって。
いくつかあると思ってまして、
はい、
一つはそういうまず前提としては同じ目線で対話するっていうことは素晴らしいと私は思っていて、
はい、
やっぱりあの基本的には別に若手と中間管理職だけじゃなくて経営者同士でも企業同士でも、まあ、そうあるべきだと基本的には私もそう思ってますと、
はい、
でその悩める若手への関わりでいうと、一つはなんか悩んでそうな時だけ声かけてもやっぱなかなか本音で話してもらえないので、
はいはいはい、
まず日頃からの当たり前みたいなことを言いますけど、日頃からやっぱ信頼関係というか関係構築がないと、ちょっと悩んだ時だけ声かけてくるおじさん、
はい、
やっぱ本音で話せないですよね。
ちょっと鬱陶しいですよね。
うん、
話聞こうかみたいな。
少なくともそう、普段この人はっていう風になってればいいですけど、
はいはい、
っていうのはまずあります。あと逆に結構あるのが、声も普段からかけてて関係もあって悩んだらいつでも相談してねって言ってるケースもあるんですけど、はい、
うんうん、
意外と相談してくれないんですよね。
そうですね。
これはやっぱり相談すると周りにどう見られるかとか、
はいはい、
失敗しているということをなんか認識されちゃうんじゃないかとか、
うん、
結構他者の目が気になる方が傾向としてはやっぱり増えていて、
はい、
これが組織のコンサルとかの相談でもいいんですけど、やっぱり一般的に承認欲求みたいなものが結構強い方が増えてるとは言われています。
承認欲求ですか、
うん、まあ、どちらかというとあんまり叱られたりする機会がなくて、
はいはい、
褒められて、あのそれ自体いいことなんですけどね、ずっと学生時代読んできたので、やっぱりなんか誰かに常に褒められてないと不安になっちゃうとか、自分の居場所があるんだろうかとか、
はいはいはい、
だから自分が今困ってるということを開示することへの抵抗が、はい、すごくある方が増えてるのかなというふうには思いますよね。
ああ、そういうことですね。
だからなんか困ったらどうぞっていうよりは、
はい、
まあ、もうちょっとやっぱり安全性とか言ったりしますけどね、
うんうんうん、
こう話しやすい関係づくりとか、あとまあ、あの何でもかんでも自分に開示してもらって当然っていうのはもはや諦めて、やっぱり世代が近かったりする方が話しやすかったりもするんで、
そうですね、
間に誰か近い人を置いてその方にちょっと本音を話してもらうとか、
はいはいはい、
また直属の上長にやっぱ話しにくいですよ。
まあそうですよね。
業務でいろいろ怒られてるのにとかもあるんで、
なんなら評価されるんじゃないかと思ってますもんね。
そうですそうです。
評価に影響するんじゃないか。そこ
も含めてとかなっちゃうので、はい、斜めの関係性の方を置くとかもやっぱ有効ですよね。
確かに。そっか。だからもうあれですね。あの直で当たっちゃいけないってことですね。立場上のになってきたら、
まあ、いけないとまだ言わないんですけど、ちょっと脱線すると。
はい、
経営者とかになるとそれぞれとの距離感も結構難しいんですよ、さっき飲みの話あったじゃないですか、
はい、
でも例えば新卒が何人でもいいんですけど、例えば10人いて、
うんうん、
特定のなんとか君だけと飲みに行きましたと、
はい、
悩んでそうだから、よかれと思って、
うんうんうん、
そうすると何が起こるかっていうと、はい、なんか社長がなんとか君ばっか気に入ってるみたいな話に なりかねないわけですよ。
確かにそうですね。
で特にまあ何の悪気もなくてもその女性の方と、はい、例えば差しで行ったりすると、うん、そこはそこでなんかまたいろいろとセクハラなのかみたいな話が、
うん、これは
なん
か本当別の問題を引き起こしそうですね。
いや、
は
い、悩んでたから相談に乗ってあげたかったし、会社のことを伝えてあげたかっただけなんですよ社長、悪気なかったりもするんですけど、うんうん、結構公平性も大事で、
はい、
上の立場に行くほどなんかあの人にばっかり声かけてるとか別にそういうことじゃないんだけどとか、っていうのもあるので、やっぱり見られ方は気にしないといけないっていうのがちょっとややこしいところですよ。
確かにこれあれですね、まさにこれタイトルの通りじゃないですか、これ社長の孤独じゃないですかこれ、どんどん孤独になってくっていうか、
なんで、まあ、だから前者のイベントとか、はい、そういうみんなで行くとか何か平等な機会があればいいんですけど、
うんうんうん、
個別コミュニケーションはこれは思って言ってる以上に気をつけないと、はい、なんか私たちは嫌われてるとか、
あ
でもこれは面白くて上もそういう風に見られてたりして、
はい、
社長は何の意図もなくてもたまたまお二人とも酒が好きだから、うんうん、役員のなんとかさんとよく飲みに行ってますと、
はい、
そうするとあの二人は仲良しで派閥で、他の人はなんかやっぱ社長と関係がとかっていう、まあ、なんかすごい不毛なんですけどね、こういうなんかゴシップみたいなことが、
はい、
まあ、あったりもするんですよ。なのでちょっとそこは見られ方は悪気はなくても気にしないといけないのがめんどくさいって言ったらですよ大変ですよねっていう感じはありますよね。そうです
ね、確かにな。なんかまあ思い出したのが、まあ、私の前職 の、 あの CEO の方、
うん、
まあ、徳谷さんもご存知の方ですけど、うん、あの非常に飲み会好きな方 で、はい、で結構社員と飲みに行ってたんですけど、うん、これは本当極めて絶妙なバランス感覚のもとにやっていたんだなっていうのを今気づきましたね、う
ん
う
ん、本当にねそれで飲むのが好きで悪気がないんだなっていう、はい、悪気がないというか本当にそういう思いでやってるんだなっていう方もいますけど、まあ、そういうふうに見られる傾向が最近は特にあるかなと思います、うん、やっぱりこのちょっと真面目な話をすると、
はい、
コミュニケーションにもやっぱ基準を持たないといけないっていうことだと思ってて、うん、
はい、
でも我々人間なので悩んでそうだったら声かけることもあるし、まあ、こっちの人の方が話しやすいとかもあるじゃないですか。
そうですね、どうしても。
でもやっぱりそれは経営者としてどういう基準で接するのか、だから結構これギャップがあって、社長とか経営者は同じ目線で話したいんですけど、
はい、
まあ、相手方はそうは思ってないケースもあるんで、やっぱり経営者とか社長だし、
そうですね、
っていうことで、じゃあどういう時にどういう基準でコミュニケーションを取るのかとか、あまり頻度も偏らせすぎないとか、
うんうんうん、
あと飛び越えない、
飛び越えない、
飛び越えすぎない、
はいはい、
これねあるんですよね。
ありますか。
あの
飛び越えるっていうのはあれですか。例えば社長がいて、うん、現場の若手で悩んでる人がいて、真ん中に人がいるってことですよね。
そうそう、まあ、悩んでるんだったらともかくとして実務で、
はいはい、
まあ、見て気になっちゃうと、中間のマネージャーとかいるけど、
はい、
ので飛び越えて現場にとか若手に直接結構指導しちゃうと、
うんうんうん、
そうすると中間層の人はのまあ間接的には顔を潰すじゃないですけど、
そうですね、
ちょっと若手の人もやっぱりこの中間層の人に言っても結局社長が言ってくるじゃんだって、はいはいはい、なんか全部社長を見て仕事するようになってくるし、
確かに、
まあ、程度問題なんですけどね、うんうんうん、会社としての基準を持つのは大事なんですけど、あんまり飛び越えすぎると会社のこの構造がかなり揺らぐっていうのもあるので、はい、
うん、
そこはどこまで目をつぶるかっていうのは難しい部分はあります。
そうですね。この若手マネジメントという観点でいうと、うん、まあ、徳谷さんのもとにご相談はいっぱい寄せられてると思うんですけど、はい、あのエッグフォワードさん自身というか徳谷さんご自身の場合どうだったんですか。うん、
まあ、ありますよ。
ありますか。そうですか。
ありますよね。まあ、エッグフォワードというか私としては若手はすごい大事な財産だし可能性だと思ってるので、
はい、
いかにいい機会提供して育てたいかは思ってますけど、私基準で接しすぎると、
はい、
いや物事には順番がありますとか、まあ、特にあの第三者だったらいいんですけど当事者なので、
はいはいはい、
エッグフォワードの若手だからもっとここはさ期待したいんだよねとかちょっと思いすぎちゃうところもあるんですよ、
うんうんうん、
他社さんにはそんなことはやらないんですけど
はいはい、はい、
なのでちょっと期待が強すぎたりとか、まあ、成功体験が積んでない中でちょっとここもできるんじゃないとか、もっとペース上げてもいろんなことができるんじゃないと、
はい、
まあ、思っちゃいがちなので、そこは気をつけてるというか、極力 あんまり飛び越えて期待はしてるもののやりすぎないようにはしてますね、
うん
うんうん、まあ、 さっき出た飲み会とかいろいろたまに思うことありますけど、
はいはいはい、行きたいなみたいな、ま
あ、いや行きたいなもあるし、はい、行った時のマナーとか気になること私
大会
なんてあるんですけど、まあこの場で言ってもせんないなと思いつつ
そうです、ね、
みたいなことはたまに思ったりもしますが、まあでもやっぱりうちの若手は心が高い優秀な人が多いので、
うんうん、
まあ、逆に素晴らしいなと思ってますけど、
ね、そうですね、はい、ということで今回はですね、若手マネジメントの難しさというところでお話をいただきました。まあ、結構確かにいろんな企業でこういう問題起きてるんだろうなと思いますね。
そうですね、まあ、若手に限った話ではないですし、
はい、
まあ、他社と働くっていうことの難しさは常にあるんですけど、
はい、
まあ、やっぱり価値観というかジェネレーションの違いがだんだん、まあ、開いてはきてるのかなと傾向値としては思いますと、
うんうん、
だからダメとかっていうことではなくて、
はい、
まあ、それに合わせてどういう関わりをするのがいいかとか、
うんうんうん、
経営者としては意味合いとか未来をちゃんと若手の方々に伝えて共感してもらわないといけないし、はい、でも全部自分が直接関われるわけではないので、まあ、ミドルの方々も含めてうまく関わってもらうとか、そういう組織作りをしていかないといけないっていう、なんか単純に飲みに行くか行かないかというよりはもうちょっとややこしい構造はあるかなと思いますよね。
そうですね、はい、では続き次回いきたいと思います、は
い、ありがとうございます。
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字でツイートいただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。